ではお読みさせていただきます。ヨハネの福音書3章1節。さてパリサイ人の一人でニコドメという名の人がいた。ユダヤ人の寺院であった。この人が夜イエスのもとにして言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれてはならないと私が言ったことを不審に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから行ってどこへ行くのかは分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。誠に誠にあなたに言います。私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのにあなた方は私たちの証しを受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたがあなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰でも天に昇った者はいません。しかし天から下った者人の子は別です。モーセが荒野で蛇を浴びたように人の子も浴びられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。以上15節前です。メッセージ、聖霊によってよる神聖の恵みということで中山光牧師先生にお願いいたします。
おはようございます。先週掛川で開かれました教団の教師役員研修会、お祈りをいただいて本当にありがとうございました。短く最初に報告をさせていただきます。今回の研修会は、沖縄から北海道まで全国から240名ほどの教師役員はいらっしゃったのかなというぐらいの印象なんですけれども、240名ぐらいの方が集まりました。そしてこれまで開かれた研修会とは随分違った形の研修会となりました。これまでの研修会は講演をする講師あるいは説教者が立てられてその話を聞いて質疑応答をする短い時間があるというそういう形でしたけれども、今回は最初に主題講演がなされてその後は年齢ごとに一グループが6、7名に分けられて最初からそのテーブルを囲んで座っているというそういう状況でした。そしてこれからの宣教について話し合うということで、いわば全員参加型の形式、同じグループになった人とはそれぞれの経験や考えを話す時間がたっぷりとあって、 互いのことを分かち合い、そして良い交わりを持つ時間が多くありました。そして最後には抽選で38のグループの中から13のグループが選ばれて発表する。その発表も、まあ、いわば議事録の報告のようなものもいくつかありましたけれども、いつ準備したのかなと思うような寸劇をしたり、あるいは替え歌を歌って、その研修会で教えられたことを替え歌に託して語るみたいな、歌うですか、そのようなことがあったり、さまざまな自由な発表の形式、ちょっとエンタメみたいなそういう雰囲気も出てくるような感じでしたね。非常にユニークで楽しい新鮮な研修会となりました。研修会について固定観念、それを崩して、そして多様な可能性があるということを示唆してくれた。同盟教団の若い世代の力とその息吹を感じる2泊3日となりました。皆さんのお祈り本当に感謝いたします。ありがとうございました。今日は読んでいただいた箇所、よく知られているところですけれども、年老いたユダヤ教の教師に若いイエス様が教えられた御霊による神聖の恵みについての重要な真理から学んで礼拝を捧げます。短くお祈りします。父なる神様、先週に引き続いて今日は教団の信仰告白との関係で聖霊についての学びです。イエス様がニコデモに教えられた御言葉を信仰によって私たちも受け止め、自分のものとすることができますように、御霊ご自身がお一人お一人にお語りくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。最初に夜の訪問者であったニコデモについて、どんな人であったかさっと見たいと思います。一節にパリサイ人であったということが記されています。パリサイというのは分離するものという意味、神様の戒めである律法を厳格に守って自分を清く保とうとするために、律法を守らない人々から自分を分離する、そういう人がパリサイ人、ニコデモもその一人でした。そして10節によりますと教師と言われています。この場合の教師には定冠詞がついていまして、ある教師、一人の教師というのではなくて教師の中の教師、あの有名な教師というような意味合いで、あろうと思われます。そのようになものになって、律法を人々に教え導く立場の人でした。さらに一節には彼がユダヤ人の議員であったと記されています。議員とはこの場合はエルサレムですので、ユダヤの最高議会サンヘドリンの議員を指しています。彼の年齢は4節によれば、老人であったと思われますから、ニコデモ は宗教的にはパリサイ派の有名な教師であって、そして社会的にはユダヤ教最高議会の議員として人々を教え導く立場にあった人、それも昨日今日なったというのではなくて、長年の経験と実績を積み重ねてその地位と名誉を築き上げてきた人であったと言ってよいでしょう。そして2節によれば、彼は謙遜な求道者であったと言えるでしょうか。パリサイ人と呼ばれるほとんどの人はイエス・キリストに敵対していました。中にはそれでもイエス様に関心を持つそういう人もいて、ニコデモはそういう人であったわけです。自分からイエス様を訪ねてきました。有名な教師として民を教え、サンヘドリンの議員として民を治める、地位と栄誉を手にしている経験豊かな老人が、30歳そこそこの最近名が売れてきたと言いましょうか、そういう若造の新人のもとに神様についての真理を尋ねるためにやってきたわけですね。そのようなことはとてもかっこ悪くてできない、肩書きが許さない、相当な抵抗や葛藤があったのではないかと思います。それでもニコデモが来たのは、自分の魂が満たされていない、霊的な渇きがあったからと言ってよいでしょうね。社会的な高い地位や名誉、豊かな教養、さらに経済的な豊かさ、彼はどうも金持ちであったようですが、それらのことでは決して満たすことのできない心の渇き、それを彼は持っていた、そしてそれを自覚していたということですね。聖書によれば、人は神の形に似せて作られたものですから、ジグソーパズルのピースのように他の部分がびっちり組み合わされていても、神の形に似せたその部分、これは神様以外では満たすことができない、そういう尊い部分が誰にでもある。人はそういうものを持っている、神の形に似たものであるから、だから肌の色が違っていても、言葉が違っていても、あるいは文化が高くても低くても、皆神様の前には等しい尊い存在なんですよね。ニコデモ、彼もいろんなもので満たされている人でしたけれども、肝心要のその神の形、その空間が埋められていなかった。このニコデモが夜イエスのもとに来たとありますね。人目を恐れる弱さもあったのかなと思います。そう考えると、人間らしくてなんだか微笑ましい感じがしますね。 私の母が初めて教会に行ったのは53歳の時でした。夜の伝道集会に一緒に行こう、まあ、そんなふうに誘ったんですけれども、私だけ先に行かせて自分は後から一人で来るって。しかも人通りのない暗い裏道を通って教会にやってくるって、そんなことでした。それでもその年にイエス・キリストを信じて洗礼の恵みに預かることができたんですね。誰でも教会に来るということは最初は不安や恐れや強い抵抗感を持つものではないでしょうか。ましてやニコデモのように地位や立場のある有名な人であればプライドもあって、なおさら生きにくい、生きにくいということでしょう。それでも勇気を振り絞って一歩踏み出したことで、彼は自分のこれまでの生き方、自分の努力では全く気づけなかった尊い真理を知ることになったわけです。ですから勇気を出してイエス様のもとに来るということ、これが本当に重要なことだなと言えますね。ニコデモがイエス様のもとに来たきっかけ、それは何でしょうか。2節のところで彼はこう言っています。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。ニコデモはイエス様のなさった印、まあ、2章の後半に最後のところにエルサレムでもイエス様はいろんな印をなさったことが書かれていますけれども、この印、これは証拠としての奇跡と欄外中に書かれています。イエス様がキリストであるということを証拠づける印、そんな意味でしょうね。それを見てイエス様は神が共におられる神のもとから来た教師だとニコデモは思った。そして強い関心と興味を持ってやってきたわけです。ニコデモの人目を避けた夜の訪問、これは本当に小さな一歩でしたけれども、価値のある大きな一歩になったわけです。そんなニコデモを導いたイエス様の言葉を見てまいりましょう。ニコデモは何を求めていたのでしょうか。この箇所でニコデモが3度イエス様に語っています。まあ、2節そして、ごめんなさい、2節と4節と9節ですね。3回ニコデモは語っています。そのニコデモの言葉を受けてイエス様は深い霊的な真理を教えていかれます。最初読みますとなんだかちぐはぐな感じがする、禅問答のような印象 の応答ですけれども、イエス様はニコデモの心の内にある魂の飢え渇きを見抜いて、ニコデモに一番必要な真理を単刀直入に語られたのに違いありません。彼だけではなく、真理を求め飢え渇いている全ての人に必要な真理をこのところでイエス様は語っておられるわけですね。3節、イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。イエス様はニコデモが神の国を見ることを求めている、そう見抜いて、そのために必要な真理として新しく生まれる、そのことの大切さを教えられたのです。神の国を見るというのはどういう意味でしょうか。3節で神の国を見ると言われたこと、それを5節では神の国に入ると言い換えていますね。さらに読み進んでいきますと、15節では永遠の命を持つというふうに言い換えられています。そしてその後16節17節を見ていきますと、永遠の命を持つということは救われるということだと17節で言われていますね。神の国を見る、神の国に入る、永遠の命を持つ、それは救われるということ、誰も同じ内容、同じ意味、それを少しずつ表現を変えて違った角度からイエス様は語っておられるのだということがわかります。この場合の神の国というのは、世界地図を開いてその地図の上に線引きされたある特定な地域というのではなくって、神のご支配とも訳すことができます。神の国は神の支配です。神様の支配の及んでいるところが神の国ですね。日本の国っていう場合には、日本の国の支配が及んでいる地域、これは領土ですね。日本の国の領土。神様の国というのは神様のご支配が及んでいる人々、神様のご支配がその人に及び、その人は従順にお答えしてお従いする、この神様と人との支配と従順の関係性、これがあるところに神の国があるんですね。そこに永遠の命というものがあるんですね。永遠の命というのは死んだ後に手にするものではなくて、今生きているこの時、神様との支配とその従順の関係を持っているこの時に永遠の命を持つことができる、永遠の命を今も生きていると言えるわけですよね。そしてそういう霊的な関係性、これが救われるということです。そこには神と人との愛と従順の豊かな交わりがあり、平安と喜びがある 希望がある。それが神の国を見て神の国に入って永遠の命を持つということなのだと、まあ、イエス様は言っておられるわけですね。ニコデモは神の国に入りたい、永遠の命を持ちたい、そう願っていたので、パリサイ人となって一生懸命に律法を学んで有名な教師にまでなり、さらには最高議会の議員にまでなっていました。しかしどんなに頑張っても救われているという確信を持つことができないまま老人になっていたんですね。そんな時にイエス様と出会った、千載一遇のチャンス、千年に一度あるかないかのようなチャンスが訪れたわけですから、このチャンスをつかまないではいられない、彼はそう思ったに違いありません。そんなニコデモの心の内を知ってイエス様が開口一番ガツンと言われた言葉が三節でした。まことにまことにあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。神の国を見る、そのためには新しく生まれることが必要だというんですね。生まれるということは自分の決心や努力でできることではありません。生まれるために一生懸命努力した、そういう人が誰かいるでしょうか。努力したのは自分ではなくて、父や母、特に母親ですよね。自分は気づいたら生まれていたわけですもんね。生まれてくる赤ん坊は完全に受け身です。神の国を見ること、救われること、それも同じ 100% 恵みなんだ、受け身なんだとイエス様は言われたわけですね。新しく生まれる、新しくという言葉も神様の恵みを指しています。これは新改訳聖書の欄外中に上からと書かれていますね。新しく生まれるというのは上から生まれるという意味です。その場合上とは神様のことですよね。上から生まれる、つまり神様から生まれること、神様の恵みによって生まれることを表すのがこの新しく生まれる、上から生まれるということです。自分で心を切り替えてやり直す、生まれ変わったつもりでやる、そういう気持ちの持ち方の問題ではありません。神様の恵みによって新しく生まれることが、これが神の国を見たり入ったり永遠の命を自分の手にしたり救われるということのために必要なことなのだと言われたんです。しかしニコデモはその意味が理解できませんでした。それで、確かめるつもりだったかなと思うんですが、まるで子供がするような質問を4節でしています。 ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。まあ、ニコデモの気持ちを推測すると、まあ、こんなことかなと思うんです。新しく生まれることが必要だ、そう言われるイエス様のお言葉、これはとても魅力的。けれども自分はすっかり年を取って、体はもちろん頭も心も固くなっている、そんな私はとてもついていけません。新しく生まれるなんていうことは、もう一度母親の体内に入って生まれることができないのと同じくらい不可能なことのように思われる。まあ、彼はそんな思いがあったかなと思うんですね。そのニコデモの期待と不安を見抜いてイエス様は5節6節で言われます。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。新しく上から生まれるということは、人間的な、まあ肉的なって言いましょうか、まあ人間的な勉強や修行や善行を積むといった努力、人間の肉の力では不可能。けれども上から働きかけてくださる神様の御霊、聖霊にはできないことはない。だから聖霊にお任せすれば可能なのだ、大丈夫だ。イエス様はニコデモを諭し励まされたですね。御霊による神聖の真理をイエス様は風に例えて8節で教えられました。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。風という言葉と御霊のこの霊という言葉は同じ言葉、ヘブル語もギリシャ語も同じ言葉を風と呼んで訳したり霊と訳したりできるんですね。風は思いのままに吹く、まあ、自由に、御霊は自由に働かれるというのです。御霊の自由で主権的な働きをこの風に例えてイエス様は教えておられます。聖霊は人の努力や願いによって働くのではなくて、ご自分自身の自由な意志で働かれるということですね。人の目に風そのものは見えませんが、木の枝が揺れたり木の葉が散るその結果を見て風が吹いていると知る。それと同じように御霊が人に働きかけていてくださること、これは結果でわかるのだということですね。 頑固に拒んでいた人が御言葉に耳を傾けるようになったり、自分から進んで求めるようになったり、自己中心で身勝手だった人が自分の罪に気づいたり、そして悔い改め、他の人のことを顧みるようになったりする。御霊の御と呼ばれる愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのような徳を少しずつでも結ぶようになるとしたら、それは御霊が、聖霊がその人に働いていてくださるその結果なんだということですね。だから御霊の御と呼ばれるわけです。旧約聖書を読んでいきますと、聖霊は誰にでも働きかけるというのではどうもないようで、預言者や祭司や王様など特定の人にだけ働きかけています。ですからニコデモはイエス様の言われたことが十分には理解できなかったのかもしれません。9節で、どうしてそのようなことがありうるのでしょうか、そんなことはありえない、驚いて聞き返していますね。するとイエス様は13節で、ご自分が天から下ってきたものであるということ、つまり神の子であって、旧約聖書の預言者ダニエルが預言していた人の子キリストであると明かしされました。さらに14節のところで、イエス様は旧約聖書民数記21章8節9節の荒野で挙げられた蛇のことを例に挙げて、十字架の死と十字架につけられたイエス様を信じる信仰によって救われるのだと話される、まあいわば予言されるんですね。まあ民数記、これは出エジプトの後、荒野で主から与えられた不思議な賜物マナ、これに飽き飽きした民が不平不満を主とモーセにぶつけた。その時に主は怒って彼らの罪を裁くために毒蛇を彼らの間に送られた。毒蛇に噛まれて多くの者が死んでいく、その惨状の中で彼らが悔い改めると、主はモーセに言われました。民数記の21章の8節、あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ、噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。これはもう理屈ではないですね。信じるか信じないか、神様が言われたその言葉を信じるか信じないかという問題になります。蛇の毒で苦しんでいる、まあ普通だったら毒消しの、まあ、薬をもらうとかですね、そういうようなことを考えますよね。だから燃える蛇、まあ、青銅で作った蛇なんですが、 それを旗竿の上につけて、それを高く掲げて、それを仰ぎ見る、そうしたら生きる、救われると言われても、そんなバカなことありえない。まあ、科学の時代ではありませんでしたが、科学の時代に生きている私たちが言うのと同じ理屈を彼らはこねることができたわけですよね。そしてその理屈にこだわっている人は苦しんだまま死んでいったでしょう。しかしどうにもならない、その理屈を超えた何かがある、そう思って仰ぎ見た人は生きることができたんですね。信じるか信じないかが問われた、理屈を超えたところです。9節で、21章の9節、モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。旗竿の上につけられた聖堂の蛇、これは十字架につけられた神の一人子イエス・キリストをあらかじめ型取り示す予言だったんですね。予言というのはあらかじめ言う、神様の言葉を預かって言う。予言というのは、あらかじめかたどるという感じですよね。あらので罪の毒に苦しむ中、その人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きたとあるように、十字架にかけられたイエス・キリストが私たちの罪、私たちの罪だけでなく私自身の罪を背負って身代わりになって死んでくださる、その言葉を信じることで救われて生きる、神の国に入ることができる、永遠の命をいただくことができるようになるわけです。イエス様はそのように教えられたのですが、これを聞いたニコデモはその時は残念ながらよく分かりませんでした。しかしその後どうしたでしょうか。イエス様が十字架で死なれた時、イエス様の遺体を引き取って葬るために、彼はアリマタヤのヨセフ、この人も議員の一人でしたね、アリマタヤのヨセフと一緒にもう一度ニコデモもイエス様の身元にやってきました。その時ニコデモはイエス様の遺体に塗るための高価な香料を大量に持ってきた。33キログラムほど、10キロ入りの米袋3つ、相当な量になりますよね。ニコデモが最初にイエス様のもとにやってきたヨハネの3章、それはイエス様のなさった印を見てのことでした。人目を恐れてやってきました。イエス様とからいろんなことを教えられましたけれども、よく理解できませんでした。しかしイエス様から聞いたその言葉、またその後のイエス様の活動や教え、そういうものを彼はいろいろと耳にしていったと思うんですね。そういうことを通して 彼はイエス様に対する信仰、これが育っていった。そして最初に言ったあの時に、あの聖堂の蛇のことを言われた、まさにその通りにイエス様は十字架にかかって死なれたんだと彼は理解し信じることができたに違いないと思います。そしてその信仰を人目を恐れずに大胆に示すまでになった。有馬屋のヨセフという人も議員の一人であったけれども、やはり人目を恐れてそのイエス様を信じていたんだけれども、その信仰を隠していた人でしたよね。でも彼もやってくる。ニコデモも同じです。十字架の死のもとに自分の信仰を隠さずに公にする、あ、いわば証しする、告白するものとなったのです。はじめの小さな一歩が実に大きな価値のある一歩であったということを証しすることになりましたね。信じてはいるけれども確信がないという人もいるかもしれません。何か印のようなものを求めている。そうするといつまでも確信が持てないままで終わるかもしれない。自分が信じる信仰の土台を個人的な不思議な印に置こうとしているとそうなってしまう。そうではなくて、私たちの自分の信仰の土台、それは十字架に挙げられたイエス・キリストです。私の罪のために十字架についてくださったイエス・キリスト、その方を仰ぎ見ると生きることができる、罪の許しと永遠の命をいただくことができる、イエス様を信じます、主に信仰を告白して神様との交わりをいただく、神様のご支配の中に入れていただく、平安と喜びをいただきたいと思います。お祈りしましょう。しばらくの時間、それぞれが神様の前に十字架の死を仰いで祈りの時を持ちましょう。お祈りします。父なる神様、私たちの罪のために、私自身の罪のために、尊い罪のない清い命を十字架につけてくださいました。そしてイエス様を信じる者は救われる、神様との交わりを持ち平安と喜びの中に入れてくださる、その恵みを与えてくださることを感謝をいたします。 今日もう一度十字架の主を仰いでイエス様を信じ、神様のご支配に委ね服します。どうぞ私たち一人一人をご聖霊が望んでくださり、満たしてくださり、祝福してくださいますようにお願いいたします。今朝のこの礼拝のひとときを感謝し、尊いお名前によりお祈りいたします。アーメン。